ご機嫌いかがでしょうか。中村久美です。2013年12月8日です。日本列島本格的な冬になってますね。師走ですもんね。もうね、私はもう早々に風邪をひいちゃいましたので、この冬はひかなくて済むかななんて油断しているんですが、そういうわけにはいかないですかね。気をつけないといけないですね。こちらのポッドキャストもね、喉の調子が悪くてお休みさせていただいちゃったりといかななんて感じですけれども、お元気でいらっしゃいますでしょうか。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日12月8日の花はヒイラギ。花言葉は歓迎。今日の花、ヒイラギのご紹介です。トゲのある葉っぱはなかなかのインパクト、触っちゃって痛い思いをされた方も多いでしょうね。もちろん私もご多分に漏れず。存在感では葉っぱに押され気味の花ですが、白くてとても可憐です。そして良い香りもするんですね。それもそのはず、木生科の常緑小香木です。原産地は日本から台湾、本州から西の山野に自生します。高さは4から10メートルくらい。良い香りのする小花を11月ごろ咲かせます。葉っぱは長さ4センチから7センチくらいで、厚みと光沢があります。常緑樹ですからね。そしてギザギザとした縁は鋭いトゲ状になっておりまして、少し触ってしまっただけでも大変な痛さ。この痛みのことをヒイラグというそうで、この言葉がヒイラギという名前の由来とされます。その鋭さゆえに魔除けとして、また縁起物として古くから生活に根ざした植物となっています。鬼の目付きという別名もあり、鬼がこの木の枝に目をつかれて退散したという伝説から、節分には戸口にイワシの頭をつけたこの木の枝を刺して邪気の侵入を防ぐという風習があります。トゲは若い葉っぱほど鋭く、古くなるにつれて角が取れて丸みを帯びていきます。年を取ると丸くなるなんて、まるでどこかの頑固親父のようではありますまいか。具体的な面影が頭に浮かんだ方、たまには頑固親父とお酒でも飲んでみましょうか。すっかり丸くなっているかもしれませんよ。なお、クリスマスの飾りでおなじみの赤い実のヒイラギは別の科、西洋ヒイラギ、ホーリーなんですね。こちらは餅の木科で、今日のヒイラギとは遠縁にあたる植物。歓迎という花言葉は、新たなことに対する前向きな志が感じられますね。以上、今日の花、ヒイラギのご紹介でした。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れのお時間です。さて、今回ご紹介のヒイラギなんですが、私長年ですね、ヒイラギヒイラギって言ってたんですよ。アクセントがね、間違って覚えてたというか、身についていたというか、そういう言葉の一つなんですね。出身が私群馬県なので、おかげさまで標準語を体得するのはそれほど苦労はなかったんですね。アクセントとかはほとんど同じなので。ただね、ちょろちょろと違って覚えてるというか、身についている言葉が今までありました。いちごもそうでした。いちごもいちごいちごって言ってたんですよ。微妙に違いますね。友達なんかに言うと、お前そりゃいちごのちりめんどんやだとか言われるんですよ。で、そういったところって意外と結構厄介だったりして、ほとんど合ってるのにちょろちょろっと違ってるっていうと、自分でもね、気がつかないというか、指摘されて初めてわかるというところで、かえって厄介だったりするんですね。で、ほとんど大丈夫だろうなんて高をくくっていて、アクセント辞典なんかで調べないで言っていると、現場で痛い目に遭うと。 ね、弾かれちゃうということがねあったりするので、私は関東の出身だからとかね、東京の近所で標準語に近い言葉を喋ってるから大丈夫というね、侮っていると大変なことになりますので、ぜひね、喋る仕事を目指している方は基礎が大事ですから、アクセント辞典はね、やっぱりこう首っ引きにしていただいて、ご自分の言葉を毎日ねブラッシュアップしていただきたいものだと思います。関係ないまとめになっちゃいましたが、本日のフラワーステーションはこの辺で、ではまた必ずお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。